南ズム朗読の館。
6月15日、さあ朗読の館、1日にお客様が急にねいらっしゃって朗読の館ができなかったので、15日今日朗読の館を開催したいと思います。ですね、6月っていうと南谷にはいつも原点に立ち返る月なんですよね。というのも6月に、私は初めて、ギターを持って人前で、ライブをしたという思い出の月なんですよ。なんか、その前にお芝居でライブハウスでお芝居をしたことがあって、そこのブッキングマネージャーが、なんかちょっとギターでも持って歌ってみないかいみたいになぜか私に白羽の矢を立ててですね、でそれで本当に歌っちゃうよって言って、本当にそれでギター買ってそれで歌ったという、すごいなんとも無謀な、6月だったんですけれども、その、6月を記念して初心に帰る意味でですね、その頃ギター習ったんですね。私、表谷誠二というね、そうだ、長渕剛の、ツアーのバックで、ギターなんか弾いてた人なんですけど、エレキとか弾いてた人なんですけれども、表谷誠二さんというギタリストにギターを習い、だからマナ弟子なんですけどね、表谷誠二の、なんて言ったら絶対怒ると思うんだけど、それで、ギターで歌ったということで、その表谷さんが、南谷にこんな曲やってみたらどうなんて言いながら、私にしきりと自分が好きなニール・ヤングの曲を勧めるわけですよ。まあ最初は自分の歌なんて全然作れないから、ニール・ヤングの曲でこうやってタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッっていう練習してんですけど、なかなかうまくなんなくて、しかもニール・ヤングの曲をじゃあ一回ライブでやってみたらどうだって言って、ギタリストの鈴木雄介くんとその頃まだ知り合ったばかりで、やりましたらひどい出来だったんですね。それでダメだよ、やっぱり人の歌をこうコピーするにはちゃんとしなきゃと思いつつ、ニール・ヤングと泣く泣くお別れしたという苦い思い出があるんですけど、それなんで、敬意を表してニール・ヤングを読んでみようと思います。グレイテストヒッツの中からハーベストムーン。もう少しそばにおいでよ、僕の思いを聞いておくれ。こんな夜眠ってる子供たちのように夢見て過ごすのもいいけど、でも空にはぽっかり浮かぶ満月、フルムーン。死に包まれ踊ろうよ、恋に包まれ踊ろうよ。ほら音楽が聞こえてくる。夜を感じようよ。もう一度君が踊る姿を見せておくれ。だって僕は君に恋しているんだから。そうさ、今夜はハーベストムーン。まだ僕は君に恋しているんだから。知り合うようになる前は遠くから君を見てた。恋人になってからは心から君のことを愛したっけ。そろそろ夜も更けてきた。でも月はますます高く昇るよ。祝福したいのさ。君の腕の中に輝く月を見たいのさ。もう一度君が踊る姿を見せておくれ。だってまだ僕は君に恋しているから。そうさ、今夜はハーベストムーン。まだ僕は君に恋しているんだから。室谷賢治役でした。じゃあ聞いてください。ニール・ヤングでハーベストムーン。
中央 FM へようこそ。
はい、今日の後半は中央 FM へようこそのコーナーです。今月のゲストは先月に引き続きザ・ニー、ね、劇団ですね、ザ・ニーからお迎えしています土田マロさん。マロさん、
はい、
よろしく、
こんにちは。
よろしくお願いします。これね、3月はさとちゃん、のんさん、4月はよっちゃん、そして5月は中さん、しみちゃんと来てくださったんですけれども、ね、まあ、ズバリ、ザ・ニーの、なんていうかな、メンバーっていうのは仲良しですか？
仲良しです。
仲良しです。その仲良しが今回は歌う街っていう、お芝居をね、作られるんですよね。7月、すごい楽しみにしてるんですけど、もうそろそろですね。
そうなんです。はい。
どうですか、 台本の出来具合とか稽古の進み具合とかを教えていただきたいんですが。
大変面白い台本だと思ってます。
はい。
でも稽古がね、
はい、
大変なことになってます。
はい。
っていうのはね、はい、7回目なんですね。
はい。
公演7回目にして初めて歌って踊ってですので、はい、もう厳しいです。本当に初日迎えられるんだろうかと心配してます。
そうか、セリフを覚えるだけじゃなくっていうことですよね、うん、今回は。
そうなんです。セリフはね、前回よりかなり少ないんですよ。でもその歌が容易じゃないんですね。
はい。
替え歌になっていたり、はい、オリジナルも3曲あったりで、
はい、
いやー、びっくりしてます。
そうですか。ちなみにもうざっくり言って、うん、この歌う街はなんかある街の風景なんですか？
そうですね。高齢者が非常に多い街です。まあ、今にとてもこう、マッチするというか、一致するというか、はい、そんな感じですね。
はい、
もう この街の 60% が後期高齢者っていう、はい、非常に。
そういう設定なんですか？
そういう設定なんですね。
その街で何か、なんか事件が起こるとか、そういうことかな？
いえいえ、この街の高齢者がどんどん増えていくので、
はい、
まあ、いわゆる政府、総理大臣や、
はい、
各機関の大臣たちがね、
はい、
どういうふうにしていくかと、この政策を。
はい、
それで、どんどん奪捨て山じゃないけれども、はい、シェルターにかけて、
はい、
年寄りをどこかに移送させるという政策を立てるんですね。
はい、
で、そうはさせたくないという若干一名の大臣がおりまして、はい、その大臣のお母様がシェルターにかけられそうになってると、
はい、
それを隠すわけですね。
はい、
で、隠して、その、なんとか見つからないようにするには、
はい、
ここを、高齢者たちの歌う街にしようと、
はい、
その中に、こう、入れ込むわけですね。そのお母様をね、はい、気がつかせた政府には見つからないように。
はい、
まあ、最終的には見つかっちゃうんですけどね。
あ、そうですか。
なんで、まあ、そんなわけでね、歌う街に入居者がどんどんこう、増えていくわけな、
はい。
まあ、タブレットでこう、どんどん入居者が増えてくるわけですけども、はい、そこは、ずっと歌ってなきゃいけないんです。そんで、普通に喋ると、
はい、
ビビビッと、ブレストこう、みんなしてるわけですけど、はい、そこに、電流が走ると。
は
あ、だから、決して普通に喋っちゃいけない。
はい、
まあ、これは政府は、脳の活性化と言ってますけども、はい、本当はとても厳しいっていうところに、はい、押し込まれている、
はい。
そこの段階で歌えなくなる人がいよいよ持ってシェルターにかけられるという設定になるんですね。
なんかちょっと話聞くと近未来もの、
はい、
みたいな、
そう言いますけどね、
感じがするんですけれども。
うん、いずれかにしても、
はい、
そういう高齢者が大変こう増えていくわけなんで、
はい、
その中で、この歌う街も何とかしようってことなんでしょうけどね、
はい、
なんて言うんでしょうね。まあ、最後は、夢の街にしようじゃないかっていう、うんうん、そもそももうそれぞれの年齢が88以上、
はい、
もうとても高齢者たちの町なんですけども、
はい、
非常に長老の方は100いくつかなという年齢で設定されていたりして、はい、その人たちが、いろんな歌を歌っていくというふうになってます。
はいはい、ザ・ニーイーの平均年齢といったら何歳なんでしょうかね。
先だってちょっと、やって計算してみましたらね、はい、間違いなければ70歳です。
70歳。
はい。
平均年齢。
はい。
でも100歳を演じるにはまだまだじゃないですか。
そうなんですね。はい、そうなんですけれども、はい、なんて言うんでしょう、みんな。すごいですよ。123歳でしたね。
123歳ですか。
はい。長老の方はね。この町の総理大臣は97歳なんですけども、はい、 とにかく高齢者たちがこれからどうしていくんだかという、
はい、
やっぱり夢のある街にしようというのが作家の思いなんじゃないかなと思ってますけれども、うんうん、
それを結構中央区も割と高齢の方多いと思うんですよ、
う
ん、それなんでそれを中央区の銀座でね、みゆき館で上演するというのはなんか意味あることなんじゃないでしょうか。
そうですか。
と思うんですが、うん。
そうですね。そうだったらいいですね。
うん。マロさんは、結構、なんていうかな。被災地に何かこう、シーツを届けたりというような活動もなさってるみたいですけれども、まあ、そういうようなこともやっぱりお芝居に思いを込めたりはなさるんでしょうか。それはリンクしていますか？
最終的に落とすところはリンクしてると思います。
そうですか。
でも、夢中で本読ませていただいたり、稽古に入ってからは、何が何だかさっぱりわからないで、
はい、
今自分の立ち位置すらも、っていうかわからない状態です。でも、私たちにできることは、元気だよっていうことなんだろうな、
はい
と思いますし、被災地いろんなことがあったけれども、うん、私たちも一緒に生きていくからねって、うん、忘れないからねっていうのが根底にあるとは思いますけどね。
なんかね、そういう活動もしながら、お芝居もずっと続けてらっしゃるので、私はなんか応援、ね、どういう形で応援したらいいのかなっていつも思ってるんですが、
うん、
そんなような気持ちを。だからそういう人たちの思いがこう連鎖していくっていうか、
うん、
そんなようなことにお芝居通じてなればいいなと思ってるんですけど ね、はい、
いくつか7回目ですけども、ファンタジー的なものをやったことがありますので、
はい、
それは本当に被災地に持って行ってみたいなとかね、子供たちと一緒に遊んだり見てもらいたいなっていうものはあります、
うん
うん、また私たちこのみゆき館にいつかお呼びしたいと、
うん、
だけど今どこで声かけたらいいのかっていうタイミングがわからない、
はい、
いろんな費用も重なるわけですから、はい、もちろんご招待にさせてもらいたいけれども、うん、その間の交通機関だとかの様々なことがあるので、はい、今そのタイミングがわからない、はい、探しているという気持ちです。
そうですか、
うん、
まとまれ7月の公演がね、成功することをこう常に願っているわけですが、その7月の公演のこう情報とかインフォメーションをちょっとお知らせいただけますか？
はい。まずまず、私たち座に7回目の公演です、
はい。
そしてここでは初めてミュージカルとは言いませんけど、歌う劇っていうんですか、はい、音楽劇っていうんですか、はい、そういうものを初めて挑戦します。で、私たちね、それなりの高齢者ですからカラオケは得意なんだと思い込んでいたんですけど、とんでもないカラオケとはまるで違うってことに気がつきまして、全員があたふたしてますけども、それでもどっか他で歌うことが楽しいんだっていうことが伝えられればいいな、私たちも歌うことがいいなっていう風になれば、うん、そういう舞台にしたいなと思っています、
はい、
もう7月の19、20、21毎年大体この時期に公演させていただいているんですけれども、おかげさまで7月20日土曜日お昼はもう完売になっております、
はい、
引き続き日曜日も看板になりそうですという、はい、私たちシニアはどうしてもこう人生長く生きてきたので、お友達も多いというか、はい、知人も多いもんですので、はい、ちょっと声をかけさせていただくと割とお付き合いをしてくださる方たちが多いもんですので、
はい、
できれば早めに、はい、お声かけてください、はい、お待ちしてます、
はい、ではマロさん今日はありがとうございました、
はい、
7月の公演楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。